石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、携帯業界的に言いますと、2月はね、下旬にスペインバルセロナで、MWC と呼ばれるイベントがあるので、はい、それに向けたね準備ですとか、あと事前の情報開示とかあったりするんですけども、今年 MWC 注目なのは楽天なのかなというところです。
楽天
ね、今年10月から日本でサービス始めますけども、 MWC に出展するという話がありました。でしかも三木谷さんが基調講演でも喋るという話をしています。はい、三木谷さん去年も MWC で喋ったんですけども、今年も出てくるという感じで、楽天は世界初のクラウドをベースにしたネットワークを作って、でそれで10月からサービスを始めるということなので、我々の技術がいかに素晴らしいかということを、どうやら MWC の場で発表したいという話になっておりました。はい、去年楽天が携帯業界参入しますよって言った後に三木谷さん登壇したんですけども、どうしても話を聞きたかったので、登壇が終わった後に三木谷さんがこうね舞台降りて、移動する途中こう追いかけてって、本当に三木谷さん賞賛あるんですかって質問したら、賞賛あるに決まってるじゃん、バカじゃないんだからみたいな言い方をしたんですよ。なので今年もね、なんかそういったこう刺激的な言葉は引っ張り出さないかなと思ってね。
またそのことをキャッチに。
そうですね、ちょっとこれ言ってしまったがゆえにね、警戒されても困るなと思うんですけども
また来たってなった。
そう、ただね、やっぱりこうね、世界も注目するとこだったりもしますし、去年ね三木谷さんが言ってたのは、世界的に見ると第4のキャリアっていうのは結構成功してる、なので我々も参入するんだって言い方をしてたので、じゃあね、今年準備がさらに進んで実際どうなのかっていうとこはね、改めて聞いてみたいなとも思いますし、設備投資6000億円じゃ足りないんじゃないかっていうふうにねずっと言われたりもするので、それがね、じゃあ実際に6000億で足りるのかというところもね、実際準備を進めてみて分かってくることもあるでしょうし、三木谷さんがどういう発言するのかというね、注目だなというところですね。
ちなみにその三木谷さんがおっしゃってる第4のキャリア、世界的に成功してるっていうのは、他の国ではその第4のキャリアって楽天みたいな、そういう別のことやってた会社がいきなりボンと来たっていう感じなんですか？
いや、だから今フランスとか第4のキャリアが盛り上がってたりもするので、ただね、楽天みたいなああいった別の会社ではなかったりすると思うので、要はなかなかね、そういったネットで EC やってる会社が携帯業界に参入するってこともおそらく知ってる限りないので、
ちょっと稀なケース、
稀なケースだと思いますね。でね、ただ第4のキャリアが成功してるとは言いつつも、一方でアメリカを見ると第3と第4がくっついてね、3つになっちゃう感じもあるので本当にこれ第4のキャリアが成功するって説得力あんのかなっていうところも、ちょっと気になったりもしますので、ちょっとね、1年経って三木谷さんがどういう口調でね、どんなことを喋るのかっていうのね、注目なのでね、ぜひこの番組もね MWC 取材した後は取り上げたいと思いますね。
はい、はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、携帯電話研究家の山根康弘さんに1年ぶりにお越しいただいています。最近何かと話題のファーウェイをはじめ通信業界のニュースを山根さんならではの切り口で話していただこうと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
携帯電話研究家山根康弘さんとスマホの今を徹底討論。2018年半ばから始まった中国製スマホの使用を禁止する呼びかけは世界中に広がっていますが、片や中国メーカーは 最先端の技術を組み込んだスマホを次々と開発し、ユーザーにとって魅力的な製品を送り出しています。またサムスンは今月2月20日に発表会の開催を予定しており、ギャラクシーのニューモデルに期待が高まっています。次世代通信システム 5G も実用化間近となり、今年も激動のモバイル業界となりそうですが、世界はどう動いているのか、スマホの未来はどうなっていくのか、本日は海外で活躍する携帯電話研究家山根康弘さんをお招きし、石川さんとスマホの今をテーマに対談していただきたいと思います。山根さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山根さんには去年の3月にお越しいただいて、約1年ぶりの登場といった感じでございます。
はいはい。
まず山根さん、まあね、相変わらずいろんな国と読み合ってる感じもありますけども、そうですね、最近はどうですか？
CS ね、皆さん行ったんですけど、はい、私はその後デトロイトモーターショーに行って、
はいはいはい、
でまあ車とモバイルは何かネタがないかなという、まあ実際 CS でもほとんど車のことは出揃ってるんですけども、うん、逆に車側がそういうね通信をどう見てるのかっていうのを、まあ、見に行ったりしてきました。
実際デトロイトの成果はどうでしたか？
あまり実のところはないんですが、デトロイトも面白いもので、本当は新車の発表会、
はい、ですよね。
でそこから少しずつ今ですね、その、まあ、技術系とかテクノロジー、あとスタートアップ系の展示ホールっていう、それが地下にありまして、まあ、CS の、ユーレカじゃないんですけども、うん、そのゾーンがですね去年よりだいぶ増えていて、そこに行くとやっぱり自動運転とか、まあ、ソリューション、そういったものが見られたので、やっぱりデトロイトの方にもそういうことをしないとダメだなっていうね、空気が流れているような気がしました。
というわけでね、いろいろとスマートフォンについてあれこれ語っていきたいなと思いますが、はい、まずまあ直近のねニュースで言うと、かなりこう中国メーカーがね、アメリカから締め出されているというところがあります、うん、ただね、まあ、今年の CES もねかなりまあ不安視はされてましたけども、一応ファーウェイはブースを出していたというところもありますけども、うん、中国とアメリカの問題、山根さんどう捉えてますか？
なんかもう大人の喧嘩なのでわけわかんないですよね。で実際ネットワークにしてみ側にしてみれば、まあ、フワウェイの技術は多分エリクソンとかと変わらないでしょうし、うん、フワウェイここで排除するってことは多分 5G の普及が遅れるという問題も多分先進国で、
うん、
まあ、でもそこまでしてもやっぱりアメリカとしては、まあ、そうやって情報が取りにくい中国メーカーは排除したいっていうところがあるのかなってことで、まあ、言われてるその情報がリークされるとか抜けるとかいう以前に、情報をいかに自分たちが取りたいかというような気がして、うん、まあ、大人の喧嘩ですよね。
ね、大人の喧嘩なんですけども、ただねやっぱり今のアメリカ経済もね相当中国に依存してるところもありますし、ね、例えばまあ先週出てもらったクアルコムだってね、中国メーカーに、ね、スナップドラゴン買ってもらわないことには採算なりしませんし、アップルもねやっぱり中国市場があってこそ男だったりもするので、だいぶそのね中国とアメリカの喧嘩がいろんなところにこう、ね、波及していきそうかなって気がしますよね。
まあ、それではね煽りを受けて、まあ、他の、まあ、同盟国というかね、はい、日本やヨーロッパもフワウェイはとりあえずネットワークの方を排除しましょうという動きになってきてしまっているので、まあ、まさかね 5G のスタートの時にこんな風になるとはっていうね、全然想像もしていませんでしたよ ね。
だからこのタイミングだからこそなのか、たまたまそうなったのか分かんないですけども、まあね、5G これから行くぞっていう時にねこんな状況になってしまったっていうのもありますし、まあ、日本でいうとねソフトバンクが相当影響を受けるのかなという感じですね。でまあね、実際その日本政府も、まあ、中国メーカーは名指しはしないものの、うん、5G の免許を申請するときにはどのメーカーの基地局を使えますっていうのをどうやら書かせるっぽいんですよ、
うんうん、
要はそれによって無言の圧力というか、中国メーカーを書いたら免許渡さないかもよみたいな感じで圧力をかけていってるっていうところが結構厄介かなって感じですね。
なんとなくだからその、まあ、コアは外しつつ、
はい、
ギリギリいけるとこまでは使うみたいな、
うん、
ここもなんかだからもう大人のバカし合いをして、今2月ですよね、うんうん、するのかなっていうね、いやもうどうなるか分かりませんね、
本当
に久々に、
うん、 ね、我々からするとね、ファーウェイの人いろいろと知ってますし、取材とかする中で、まあ、みんなねいい人だったりもしますし、っていうところだったりもするんですけども、なんかねああいった状況に巻き込まれちゃうと、まあ、非常にもったいないなというか、
まあ、ね、やっぱりその政府のね対外的なそのアピールの仕方が、やっぱりまあ中国はまだまだその懸念を残すような感じです。アメリカの方はまああくまでも世界のヒーローというかね、この辺りもあるので、まあ、一般のね消費者の人たちがどう思うかはさておいて、まあ、キャリアの方々もこれはなかなかすんなりと、いやうちは入れますよって言いにくいような状況を作り上げてしまってるというかね、中国政府がもうちょっとうまくやればいいんですけど、もうガチですから。
そうですね、この辺で言うとね非常にガチでぶつかってる感じもしますし、やっぱファーウェイとしては 5G でいかにこうね世界でこう覇権を取っていくかっていうね、ちょうどいいタイミングだったにもかかわらず、
そうなんですよね、
出花をくじかれたって感じですよね。
まあここで、まあ、僕が思うには、まあ、先進国出れなくなるので、もうさく中国にかなり力を入れざるを得ないということは、まあ、中国の 5G、 中国もまあ2022年の北京オリンピックでしたっけ、だからそれがちょっと前倒しされるんじゃないかということで、この実はこの結果によって中国の 5G が急激に広がるというか、で中国はあの、ね、ご存知の通りあのスタンダードオンで 5G だけのネットワーク組みますから、この結果中国の 5G というのが世界で最も進んだ国になってしまうかも。でおそらくアフリカとか中東あたりはアメリカのことは気にしないでしょうから、そんな煽りを受けて実は最終的にそういう発展国の方が意外に 5G がですねぐわっと来るというシナリオもあるのかなという。
そうですね、だからねやっぱりその 4G の投資をしてヨーロッパとかは結構まだそこを回収できてないっていう中で、 5G あんまりやりたくない雰囲気もあったりもするので、そうなってくるとむしろ 4G があんまり進めないところの方が 5G 一気に入れるっていうパターンもあるような気がしますし、日本もオリンピックの時はピークかもしれないですけど、その後はどうするかっていうのはねまだ見えてないところもあったりもするので、まあ、この辺ね結構こう 5G の進展を見る上でファーウェイのねこれからの動きっていうのはかなり注目なのかな。
まあだから違った意味でファーウェイが 5G の鍵を握る存在になってしまったというね。
そうですね、ですしねやっぱりね去年の MWC とか見てても本当ねファーウェイのブースでかいですし、やっぱり相当技術力もあるなって感じもしますし、ね、エリクソンがじゃあそこに対抗できてるかっていうとちょっとまだそこまでいってないのかなって気もするので、じゃあねこの先じゃあファーウェイやめてみんなエリクソンにしようかって言ってもね、ちょっとエリクソンにとっても重荷な感じもしないでもなかったりもするので、まあこの辺ねなかなか今年ちょっと注目かなって感じですよね。
分かんないですよね、何がどうなるか本当に、ね、こんなに分からないのは久々じゃないですか。
ですね、いかんせんねその技術進化云々というよりもね、やっぱりその政府とのねあの動きだったりもするので、まあまあね単にこうねキャリアと基地局メーカーだけでは語れないかなという感じですね。はい、で、まあ、中国メーカーがそんな動きですけども、一方で、まあ、韓国のサムスンが2月20日に発表会を開きます。いろんなディスプレイとか見るとギャラクシー S10 の、まあ、発表なのかなというところもありますけども、現状サムスン山根さんとしてはどう見てますか。
まあ、ちょっと守りに入っていたところで、まあ、50始まるここに合わせて、まあ、ディスプレイもどうやらカメラ埋め込んでくるみたいですし、ここでようやくですねガラッと変わるほどのすごいものじゃないにしても、まあ、5G メーカーとしての、まあ、インフラも含めて、改めてこのなんかスタンスを強めてくるというか、まあ、10周年ですしね、ですね、今回は、まあ、あえてそのバルセロナを外して前にそのアメリカでやるってあたりからしても、どこまでその機能が進化してるかはさておいて、かなり気合を入れてね発表もやってくるし、製品もすごいものになってくると期待したいところですよね。
そうですね、やっぱだいぶねあのここ最近のサムスンのなんか守りに入ってるというか、こうちょっとパッとしない感じもあったりもしたので、今年ねドカンとちょっとねこうファーウェイが失速してる中、なんとか巻き返し図れると面白いかなっていう感じですね。
そうですね、やっぱりちょっとあのおとなしくなりすぎてるというかね、上品な路線を目指しすぎてしまってる。ここでねやっぱりドーンと 5G で発表会わーみたいなね、そういったものを見たいですよね、ぜひともね。
これね MWC がまあ2月の25とかから始まる中、あえてその前の週2月20日にサンフランシスコで発表会やるというところですけども、これなんかサムスンとしてはなんか狙いって見えてきますか？
ちょっとねサンフランシスコがあまりわからないところなんですけども、まあアップル牽制してる部分もあるかもしれないですけども、まあ少なくともサムスンの見立てとしては MWC でもう全社 5G 出してくるだろうと、ということはそこで出しても1日2日の差で出してもね目立たない、やっぱここはアメリカであえてその10周年今までの集大成かつ次世代のギャラクシーというものを大きくアピールしたいということであえてねバルセロナから外したのかなという気がします。
まあねその発表会やる会場っていうのもねかつてアップルが、ね、iPhone の発表で使ったことだったりもしますし、はいはいはい、去年サムスンは開発者イベントをサンフランシスコでやっていて、はいはいはいはい、でその時に折りたたみの端末を出しますよっていうアピールをしたので、はいはい、まあ、あえて今回も同じくサンフランシスコじゃないかみたいな言う方もしていますけども、はいはいはいはい、これ折りたたみ、まあ、サムスンやると言ってましたし、まあ、CES でもね、まあ、中国メーカー展示してましたけども、折りたたみスマホはどう見てますか？
多分、ね、5G になれば折りたたみを使う機会が増えると思うんですよね。常にビデオが流れてる、コンテンツがリッチになる、画面をタップすればもう常に天気予報にしてもニュースにしてもビデオが流れてる、そんな時に大画面に見たい時にパーンと開けるということで、まあ、5G になればようやく折りたたみの使い方というものが 5G で花開くかなと、
ね、まあ、サムスンだけではなくてねファーウェイなんかも準備してるとかって話もありますし、まあ、LG も発表するんじゃないかみたいな話もあったりすると、じゃあ今年はプレ 5G として折りたたみが、ね、各地で出てくるかなっていう感じですかね。
でここで多分そのディスプレイメーカーの存在感がまた高まると、中国の BOE でしたかね、折りたたみのディスプレイを作るメーカーってなかなかないので、ここに来てまた改めてディスプレイというものがスマートフォンの中ですごい重要なポジションを得るかなと。シャオミがねどうも発表したあの2箇所折りたたむ、
はいはいはい、
あれはちょっとね強度的にもなかなか難しいかなっていうね、多分ただの折りたたみ出しても、まあ、サムソンとかにも勝てないんで、コンセプトとして出してきたのかなと。まあ、とにかく、今のスマホの使い方だったら折りたたみはいらない、ところが常に動画を見てるようなそういう状況になれば、まあ、この折りたたみっていうものがようやく花開くのかなっていうね。
まだあとはね Google がちゃんと Android で折りたたみの UI を、ね、考慮したものを出してくるかっていうところもありますし、じゃあねバッテリーはどうなんだっていうところもあったりするでしょうし、まだまだいろいろ課題はあるかなという気がしつつも、ね、まあ、期待してもいいのかなというところですかね。
まあ、だからスマートフォンがね面白くなくなったと一昨年ぐらい言われたのに気がついてみたら意外に面白いとね、スライド式が出てきたり両面が出てきたりということで、まあ、やっぱりその僕個人は今の iOS も Android OS もそのアイコンを並べてっていうのは 4G にも対応しない 3G 時代のなんか遺産を引きずってるようなアプリケーションを開いてる。多分 5G になって本当にネイティブ 5G になると、まあ、基本的なことはもう音声でやっちゃうでしょうし、例えばピザが食べたいってと言った時にそれに適応したアプリケーションが自動的に立ち上がるみたいな、ということは今の iOS にしても Android OS にしても UI の基本設計から多分大幅に変えていかないと 5G を活かせないかなっていうね。
そうですよね。それでいうともうなんかスマートフォンの UI って本当に何も変わってないというか、アプリを起動してってこれだけもう10年近く使ってるともういろんなアプリが並んでて、アプリをね自分の使いたいアプリを探すのからも大変だっていうところある中で、もうちょっとなんか革新的なね UI の変更ってのあってもいいですよね。
本当にこのビデオが普通に使えるようになった時に、例えば Netflix がスマホを出すとかね、常にビデオの流れてる画面上からいろいろな情報を得るとかっていうのもあり得るかもしれないですよね。まあベースは Android かもしれないけども、だからそれを変えるはずだったのが多分 Windows モバイルだったんですが、
そうですね、
まあ、ちょっとね、ハードウェアがついていかなかった。ただ僕は Windows 陣営は2年後3年後に7インチクラス6インチクラスに Windows が乗ってくると思うので、だから Windows モバイルは終わったけど Windows ので今はちょうどマイクロソフトがサポートが切れるんで、まあ、iOS か Android に行ってくださいっていうのはあれは正しい判断で、まあ、彼らは別に数年後にまた Windows に戻ってきてくれればいいやと思ってるんじゃないかと思うんですよね。
ね、サーフェイス GO みたいに、まあ、通信、ね、LTE 版でちっちゃい、まあね、ものも脱出だったりもするので、うん、まあ、さらにもう一声もうちょっと小さくなってもいいのかなっていう感じもありますけども、うん、ね、それでいうとマイクロソフト今回 MWC に出展するという話がありますけども、うん、これ何が出てくると思いますか。
いやあんまりね
期待しちゃいけないですかね、
うん、ハードウェアではまだ出てこないかなという、まあ、もしかしたらコルタナ
あのね、人工知能という
か、あり得るんですよね、そのあたりね。
でだから今回その MWC の24日前日の夕方5時からマイクロソフトイベントやるって話をしてて、うん、で CEO のサティア・ナデラさんも出てくると、でもう一人そのホロレンズ担当の人も出てくるので、うん、まあ、ホロレンズの次世代版が出てくるでしょうっていうのはある一方で、あと MWC の基調講演にもそのサティアは出てきて、うん、なんか AI 関連のセッションで喋るみたいな話をしてるので、多分なんか AI、マイクロソフト AI、うん、でさらにはまあエッジコンピューティング的なその、ね、端末上で処理しますよっていうような、うん、まあ、話になるんじゃないのかなって気はちょっとしてるんですけどね。
それを揃えた上でマイクロソフトのモバイルになるのかな、ね、
モバイルやってきますかね、
まあ、モバイルというか持ち運べるというね
端末。
そうなってくると今度、レノボとかがね、はい、7インチを折りたたむとか、うん、逆の発想側から来るかもしれないし、うん、まあ、とにかく 5G とほらそのまさしくエッジコンピューティングって今もうセットのように、ね、うん、なってきてるじゃないですか、うん、なんかそのあたりで何かしら何かサービスとか出してくるのかなっていう、ね、気がしますよね。
そうですね、まあ、本当マイクロソフトってね、どちらかというと昔は CS にも出てたけどもそれも撤退して、うん、むしろもう自社で企画してるイベントしか出てこなかったのに今回あえて MWC に参入してくるってことは、まあ、何かしらのこうメッセージ性はあるでしょうし、うん、通信に絡んでいくっていうのがね、多分相当マイクロソフトとしては何か言いたいことがあるんだろうなっていったらこんな感じはありますね。
まあ、5G が本当にね接続の限界を打ち破るというか 5G になると常につながってるという、うん、繋がらない状況がワイヤレスでなくなるというね、うん、そこから何かあるんじゃないんですかね、やっぱりね、うん、
あのまあ CES でもね 5G まあいろいろと盛り上がってた感じもありつつ期待外れという意見もありで、山根さんは盛り上がってた。
僕はね 5G の視点で見てたの で,
そうそうで自分もけど 5G の視点で見に行ったんですけど個人的にはちょっと期待外れだったなって気がしたんですよ。
まあだからね 5G がようやく社会インフラの基盤としてスポンと当てはまり込めば、うん、今世相にあるもの全てがつながるなという、ね、 そう、そういうだから漠然とした見方なんですよ、うん、今まで世相でどんなにいいものが出てきても結局 Wi-Fi だったり、うん、まあ、Bluetooth も含めて相互につながらない、つながってもあの1対1とかね、うん、なんか結局よく言われた面白い機械が100個あったらアプリ100個じゃなきゃならないみたいな、うん、それが 5G になったことで全部がなんかシームレスにつながるなっていうものがねなんとなくおぼろげに私は見えて、なんであのベライゾンのキーノートで私は涙を流して
そうでしたっけ、
まあ、そこまでじゃないんだけど
一緒にいたんですけど、
はいはい、なんかでもねちょっとあの 5G ドローンとかをちゃんとあそこでやったりちょっと泣きましたよ
なんでしょうね、そのああいった事例で言うとまだ日本のキャリアの方が一生懸命やっていて、うん、いろんな実験とかやってんですよ、うん、で日本の場合は2020年から本格スタートにもかかわらず結構今の段階でそういった実験をいろいろやっていて、うん、ドローンもそうだし、うん、あとまあいろんなこと球場で、タブレットに向けて 5G で電波吹いてとかってやったりするんですけど、はいはいはい、アメリカって今年サービスが本格的にスタートするにもかかわらずまだそのレベルなのかっていうところにちょっとこう期待外れだったんですよね。
なるほどね。だからむしろ逆に言うと、うん、日本とか韓国はおそらくそういう点ではもう見えてるのに、うん、やっぱあのアメリカでってとこかなって
、ね、あまあねそれだと思いますね。
ようやく、
うん、あともう一個気になったのが 5G っていろんなものつながりますよとかっていうところですごいこうね夢の世界だっていうふうにアピールしてたじゃないですか、バレーゾンのね基調講演で、はいはい、けど最後の方になってじゃあ世界初の 5G ユーザーだって言って紹介したのが固定回線の代わりとして使ってて、でなんか通信速度測ったら平均で600メガぐらいしか出てないみたいな感じで、なんかあれが結局アメリカってその固定の代わりじゃんみたいなとこだったりするのがなんか あれみたいな感じなんですよね、
うん、あそこはね実は僕はあの悔しさで、
はい、泣いてました。
スルーできたんですよその660っていうの以前に、
う
ん、こいつが世界初か
そうそうそうそう、ね、山根さん世界初取られたっていうところ
で、ね、あまりにも悔しくて、
なるほど、
まあ、世界初じゃないにしてもなんか出れるのみたいな、こんな普通の、でまさしく固定大体で600メガヘルツで出れるんですかっていう、なんかそういうね、がっかり以前になんか悔しさがまあね、ベライザンはとにかくあの、まあ、ドコモのフォーマも一緒ですけども、ね、独自の企画でバーッとやっちゃって、うん、これからアップデートしていかなきゃならないし、まあ、それで一応ねサムソンとモトローラのスマートフォン出しますよとは言ったものの、コンテンツどうするって言ったら多分 AT&T の方がね持ってるから強いだろうし、それがあの今回 SK テレコムのブースが SM エンターテインメントと一緒に出てて、まあ、僕 K-POP 好きなんでね、うん、人もう変な話 SK テレコムブースって K-POP を楽しみましょうみたいな、うん、5G でリアルに、うん、で 8K テレビもそれもスムースに 4K のビデオをアップスケーリングして綺麗に見せましょうとか、そこのビデオからさらに音抜いて動画に合わせて一緒に歌いましょうとか、そういったことをやってたので結構見せ方うまかったな、うん、なんかそのあたりはやっぱり日本と韓国の方が
ちょっと
先行ってる
んで、まあ、うん、ちゃんと分かってますよね、うん、どういうものを提供しないと使ってもらえないか、
ね、アメリカはだってね別にドローンも遠隔医療も、遠隔医療なんて何年前からだっていうね、
そうそうそう、
しかも遠隔医療だけはちゃんとした先生ができたんで、すごいなんか、うん、濃いあのイベントの全てが遠隔医療だったような、最初のニューヨークタイムズとかはなんかね、
そうそうそう、
今更ですか、
ね、そうそうそう、で具体的なこと言ってないしね、うん、単にラボやりますよってことしか言ってなかったりしますね、そうそうそう、というわけでね、話はなかなか尽きない感じなので、はい、ぜひともねまた来週引き続きいきたいなと思いますが、
はい、
これ今までのお話聞いて、なんか松代さん感想ありますか？
そうですね、2週にわたってということが決まって、またちょっと聞けるのが楽しみです。はい、お願いいたします、
はい、
というわけで山根さんありがとうございました。
ありがとうございました。
お願いいたします。本日のゲストは携帯電話研究家の山根康弘さんでした。以上、特集携帯電話研究家山根康弘さんとスマホの今を徹底討論でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。また動画配信サービスパラビではこの番組を画像付きでお楽しみいただけます。ツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、
はい、
来週ですが
引き続き山根さんといろいろ話していきます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。マニー。